は PFT ジャパンインストラクターのもっちゃんこと北原もと子です。今回のザ・モーゼスコードポッドキャストなんですけれども、特別ゲストをお迎えしてお送りいたします。検証官館長さんの須田孝義さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
館長さんとはもう5年ぐらいの付き合い
です。あ、なりますよね。
ですよね。はい。ちょっとは、もっちゃんは成長しましたか、先生。
あ、素晴らしいです。もう負けてます。
とんでもございません。館長さんは、どこでしたっけ、西宮で、ですよね。検証館という。
はい。
いつ開業されたんですかね。
今年で10年ですね。
あ、もう10年になるんですか。うん、あら、すごいですね。
はい。
ちょっと手元に資料があるんですが、0歳から94歳までの方に治療経験が。
はい。
あ、そうなんですか。0歳。
最近0歳児が多いですね。
あ、そうなんですか。
うん。
なんか特別ななんか。
アレルギー体質のね。
ああ、うん、アレルギーが。
ね、それが多いんで、
はい、
その治療で来る方が多いですね。
あ、0歳児でも、うん。あ、そうなんですね。はい。でですね、今日はですね、館長さんが出されました、子供の猫背は治る。という本ですね。これはいつ出されたんでしたっけね。
これはね、今年の2月に。
あ、2月でしたっけ。はいはい、ああ、そうなの。じゃあ、半年
か。半年、まあ、なんないか
な。ああ、うん、そうなんですね。私も、読ませていただいたんですけれども、やっぱり猫背のお子さんって増えてるんですかね。
うん、結構いますよね。学校入ったり、幼稚園入ったりするとね、はい、他の子とこう比べられるんで、なんか普段は何とも思わなかったけど、
はい、
なんか比べてみるとおかしいなっていう、こう、うんうん、気づかれる親子さんが多いんですよね。
それまでは気づいてないけど、お母さんが他の子と比べちゃう。
そうそう、比べる対象が自分の家の中だけだとないので、
はいはい、
だけどこう幼稚園とか、小学校入ると、うんうん、なんかうちの子は、おかしいなってだんだん気づき始めて、
うんうん、
まあいらっしゃるって感じですかね。
そうなんですね。で、すごい興味深いなと思ったのはですね、大体猫背では治るとかっていう本って割と多いじゃないですか。
ああ、多いですよね。
ね、で、その中で、うん、体をこういうふうにしましょうとかっていう本は多いと思うんですけど、
はい、
館長さんの場合は、その体はもちろんのこと、心に対しても、ケアしましょうっていう。
あ、そうですね。ね、はい。
これはまあ、第5章に載ってるんですけれども、はい、ちょっとその辺のお話を、はい、お伺いしたいなと思うんですけど、
はい、体っていうのは、うん、こう心と相関関係で、
はい、
ね、ストレスがあるとね、胃が痛くなったりね、
うんうんうん、
お腹壊したりとか、まあ、肩こりとか腰痛とかも、はい、まあ、最近はよく言われてるんですけども、はい、その辺をこう、まあ、猫背版でね、
うんうん、
以前からあるけどこうストレスで腰痛になるような本とかよく出てるんですよね。
ですね、
うんうん、それのまあ、うちはどっちかっていうとこの猫背をそのストレスの場面からこう見て、
うん、
で、ほぼね、やっぱりこう 100% と言っていいぐらいね、
はい、
やっぱり影響してるんでね、ストレスというのが、その姿勢を悪くしてしまうっていうのはね、うんうん、そういうところをこの本の中では EFT を使って、
はい、
まあ、姿勢が悪くなる原因を元から断ちましょうというアプローチで考えてます。
はいはいはい。そうですね、EFT の手順とかもね、わかりやすく載せていただいていて、治療でもやっぱり使ってらっしゃるんですかね。
まあ、治療の時はね、うん、まあ、うちはちょっと独自のやり方してるので、
はいはい、
そうそうそう。だけどそれはあくまでこう、親がね、
はいはい、
お母さんが子供にやってあげられるようにということで書いてますから、まあ、実際の治療では EFT とはもっと違うね、
うん、
やり方してるんですけども、
はいはい、
家で、できる方法が、まあ、なんかありませんかということで出版社の方から、はい、打診があって、
うんうんうん、
で、じゃあそういう形でやってみましょうってことで、うんうんうん、出したんですけどね。
やっぱりストレスって、なんか大人だったら、まあ、胃に来たりとか、なんか肩に来たりとか、
はいはい、
なんか頭痛がとかって言うからですか。
ありますね、
はい。子供さんもやっぱり同じような感じなんですか。
大体ね、うん、3歳児ぐらいからもストレス結構感じてるんですよね。
3歳から。
大体ね、やっぱり、一番大きいのは、
はい、
うん、妹とか弟ができて、こう今まで自分に注目が集まってたのが、
はいはい、
こうもっと下の赤ちゃんに行ってしまうっていうのが、うんうん、まあ、一番だったり、
はい、
その次のようにはやっぱり、幼稚園とか保育園入って、うん、そうするとこう結構こう、ね、うん、いい子と悪い子を分けられてみたりね、うん、こう評価されたりとか、
はいはいはい、
そういうところでこう 劣等感とか、うんうん、悔しい思いとかね、うん、そういうところで結構猫背に現れたり、うん、走り方がおかしくなってしまったりね、うん、そういう形で出てきますよね。
やっぱり比較しちゃうんですかね、本人自身も。
やっぱり比較されちゃう。
あ、されちゃう。
されちゃうので、で、されないと、比較された時に、親に評価してもらえないと、うん、自分は、なんていうかな、うん、劣っている、悪い子だっていうふうに、こう、捉えちゃうんだよね。うん、だからこう、褒められてる時の自分は、いい子だけども、叱られてる時の自分は、悪い子だったり、だけなら、私も、こう、高く評価されないと、自分に対してのこう自信を失ってしまったりとか、はいはい、自分を責めたりだとかっていうのは、うんうん、もう幼稚園入るくらいから始まってしまうんですよね。
うん、それはまあ、下にこうね、赤ちゃんができた、できない関係なく、やっぱり、できてきちゃう。
そうですね。やっぱり、今までね、例えばこう、一人だったのがこう、弟や妹ができてって、もちろんそれも大きなストレスだけども、うんうんはい、でも人に評価されないとか、人に比べられるっていう環境が、うんうんうんどうしても、この幼稚園とか保育園入った時点から始まってしまうんで、うんうんうんはい、その辺が結構大きいね、ストレスになっちゃうんだよね。
ちっちゃい頃から ね、うん。割と、それって意外にあれですかね、大人になっても引きずってしまうんですかね。
結構ね、その時の劣等感は、もういつの間にかそういう考え方になってしまうんで、うんうん、もちろん大人になってからも結構ね、出てきたりとか、で人によってはもうその、うん、3歳4歳の頃のことであっても、うん、もうあこういうことあったでしょうっていうことをねお伝えすると、うん、もうはっきり覚えてるとかね、うん、そういう人もいますよね。もうそれが例えば30何歳になってても、うん、もうそれがね30年ぐらい前のことだけどはっきり覚えてるとか、うん、でその時が辛かったってことを覚えてたりね、うん、それがやっぱりずっと体の調子を悪くしたりとか、うん、で自分の劣等感になったり、うん、自信がないとかね、そういうのにつながってるというのは、まあ、はっきりありますね。
なんかそう思うと、なんかあれですよね、親の責任っていうか結構なんか ね、考えちゃいますよね。
うん、まあ、親の責任っていうか、親はできることしかできないんでね。
そうですよね。
うん、なんかあったらそれは大きくなってから自分で EFT をしてもらうとか。
そうですね。
ね、その辺はまあなんとか、まあ親は仕方ないことをやってるんでね、できるだけのことをやってるんで、まあそれはそれでね、いいんじゃないかと思うんですけどね。
でもね、なんか本にも書いてらっしゃいましたけど、親御さんのそのね、捉え方というか、お子さんに対する捉え方とか見方とかっていうのも、なんかやっぱり影響するっていうか、この子は猫背でダメなのよとかね。
ああ、やっぱりね、どうしてもこう、親として自分の子供を見ると、ね、他の他人の子だったら、そこまで思わないんだけども、はい、こう私のこうなんていうかな理想通りに育てなければいけないとか、うんうん、私の理想通りの行動をこの子に取らせなければいけないっていうこう、まあすごい責任感を持ってやってる人がまあほとんどなんですよね、はい、だからその理想と外れると、うん、どうしてもこう思い通りにさせるために過剰に、うん、叱ってしまうとか、強制してしまうとか、うん、そういうところが本当は大した問題じゃないんだけども、うんその子のこう気持ちを、まあ、傷つけてしまうとか、うん、考え方を歪めてしまうとかね、うん、そういうどうでもいいことを、本当はどうでもいいこと、うん、だけども、自分の子供だからどうしてもこう重く考えすぎちゃうっていうところを、うん、まあちょっと、そういうこともちょっと書いてあるんです
けど、ね、そうですよね。やっぱりそのお子さんにどうしても目が行ってしまうのはね、親御さんのあれだと思うんですけど ね。
自分の子だからね、仕方ないんだけどね。
じゃあ親御さんにもやっぱり EFT をしていただくのがいいっていう感じです
か。もちろんね。
大事ってことですよね。
ぜひね、はい、もう大人になったらまず覚えてもらって。
うんそうですね。
大体こう、お子さんの問題は、はい、中学生ぐらいまでは、はい、親が先にこう、親の中の子供の問題と思ってることを EFT をされるのが一番おすすめしてるんですけどね、うんうん、親の心配してることは本当に心配する必要があるのかなとか、そこまで深刻になる必要があるのかなとか、うん、あるいはこう自分の子供を受け入れられてないとかね、うん、偉い子は可愛い子、 で、褒められない子は可愛くない子になってないかとかね、その辺のいろんなところが、まあどうしてもね、こう感情的になってしまうのを、EFT ができれば助けになると思うんですけどね。
まあ、今ねちょっとそういうお話にちょっと偏っちゃったんですけど、その猫背の話にちょっと戻りたいなと思うんですけど、はい、その猫背っていうのは、まあ、私のイメージなんですけど、割と背の高い方とか、はいはい、なんかちょっと自信がなさそうに見えたりとかっていう、はいはい、やっぱりその心の部分から来てるのかなっていう気もするんですが、はい、やっぱり何でしょう、その体の機能の部分からも来てることもあるんですかね、
うん、体の機能の部分っていうのは、うん、まあ機能っていうのは、例えば、まあ、ほぼ内臓とか筋肉とかね、そういう生理的なものを言うけども、はい、でもそれを弱くしてるのは何なのかって突き詰めていくと、はいはい、やっぱりストレスなんですよ。うんうん、だから、例えばこう、なんていうのかな、首がこう前にこうね、うんうん、顎が出るというか、はいはい、首が丸まってるというか、前に倒れるというかね、はいはいはい、こう首がこう前に出てて、猫背っぽくなってるような人と、まあ、例えばそれだと、一つこの首の筋肉が弱る部分として、はいはい、胃が弱ってるっていうことがあるんですよね。
あ、胃ですか。
うん、で、胃が弱るっていうのはね、これまた特定の感情なんですよ。ストレスを受けると。
何ですか、聞きたい。
はい、まあ、首が弱るっていうのは、胃が弱ってる可能性が高いんですけど、はい、じゃあ、胃が痛くなるってストレスであるじゃないですか。
ありますね。
ね、うんうん。胃が痛くなるようなストレスって何かなって考えると、うんうん、ものすごい心配事とかね、うん、絶対に嫌っていう状況とかね、うん。
受け入れられない。
そうそうそうそう。それがね、こう、胃を痛くしてしまったり、まあ、もっと進むと潰瘍になっちまったりね。うん、でも、潰瘍にならないまでも、うん、この首に力が入んなくなって、いつの間にか猫背になっているとか。まあそういう、ある種のその、体っていうのは全部、こんなストレスでこんな姿勢になりますよっていうのが、結構ね、よく調べると、統計だったデータが取れるんですよ。
そうなんですか。
うん。で、それを、その、見ると、うん、あ、この人は胃が悪いねとか、うん、あ、この人はお腹の調子悪いんじゃないかなとかね。うん。うん、だから、そういうのが、大体、よく聞いてると、うん、まあ、7、8割方当たりますね。
ご自身の経験でも結構。
うん、大体ね、自分でも思うね。
なんかそういうご体験があるんですか？
いや、もうしょっちゅうね、はい、そう、自分の体いつもこう、注意深く見てるから、はい、あ、お腹の調子が悪い時は、なんか考えてるのかなとかね、はい、頭が重かったら、なんか考えてるのかなとかね、うん。まあ、知識が邪魔して、いろいろ考えちゃうんですけどね。
じゃあやっぱりあれですよね、そのお子さんに現れてくる体の症状っていうのはもちろんその姿勢とか、まあね、はい、そのお子さんのね、なんかあるんかもしれないですけど、やっぱ心の部分も一緒に治療してあげるとより効果があるっていうことですよね。
はい、っていうか心を何も見ないと、うん、それはその時だけになっちゃうんでね。
なるほど。あ、そうそうそう、そっかそっかそっか、はい、元が取れてない、
元がね、だからそうなった原因、うんっていうのをね、やっぱ考えないといけないと思うんですよね。
なんか猫背のお子さんとかもいらっしゃったりとかするんですかね。それ悩んでらっしゃる。
もちろん結構ね、深刻だったりするんでね。まあよくあるのは、これ運動会シーズンなんかね、これから運動会で明らかにこの子は走り方がおかしいとかね。なんかゴリラみたいな走り方してるとかね。なんか背中の丸まり方が変だとかね。そういうのはよく相談されますね。
はい、それもやっぱりなんか内臓の関係があったりとかストレスとかがやっぱりあるんですかね。
そうですね。だからその子がどんなものを抱えてるのかっていうのが、姿勢に現れちゃうんですよね。
なんかね、まあ支障のない程度でいいんですけど、なんか印象深かったなんか方とかいらっしゃいます？
印象深かった。印象深かったってのは、まあ、全部印象深い。
そうですね。
でもこう、結構ね、これは子供っていうわけじゃないけども、うん、よくね、就職のこの数、就職活動のシーズンね、はいはいはい、あの時期にね、猫背の治療って多いんですよ。
え、そうなんですか？
やっぱりね、こう、猫背で、こう、自信がなさそうに見えると、
ね、
就職活動が、ちょっとね、不利じゃないかっていうね、学生さんがね、結構来るんですけど、はいはい、見るとこう、 みんなこうやっぱり過去にね、うん、すごいこうトラウマがあったりね、うん、でそういう子たちはこう見ていくと、見るたびにこうどんどんどんどん背が伸びていって、うん、で、あのやっぱりそういう、なんていうかな、うん、もう何年も前のことばっかりなんですよね、ほとんどね。
今じゃなくて。
そう。今直面してる問題ではなくてね、例えばそれが、あの小学校の時にこんなことがあって、うん、自信をなくしてしまったとか、うん、幼稚園の時にこんなことがあってとか、うん、中学の時に、例えばいじめにあったと、うん、経験とか、ね、部活で、レギュラーになれなかった経験とか、うん、そういうのがこう、どんどんどんどん姿勢を、うん、こう、まあ、姿勢を正す筋肉がね、うん、まあ、ある程度あるんですけど、はい、体をまっすぐにする筋肉に力が入らなくなってるんですよね。
あ、なるほど。筋肉に力が入らないとあれですよね。そう。支えられない
というか。支えきれないので、こう、うなだれてしまったような格好になって、それが結局は、まあ、見た目には腰痛じゃない、猫背という形でね。うん。で、それが、うん、例えば、肩を凝らせることもあるし、腰痛にすることもあるしね。
筋肉ってなんか、イメージ的ですけど、なんか運動してれば、なんか、いいっていうイメージがあるじゃないですか。ね、うん、なんかまさかそんなストレスで、筋肉が ね、そんな影響してるっていうの
か。だから結局、そ、うん、の、運動で筋肉をつけるのと、はい、筋肉に力が入らなくなって痛くなるのは別なんですよね。うん、なんか運動してても腰痛の人はいるし、
うんうん、そうです
ね、何にも運動しなくても腰痛の人はいるし、結局ね、うん、痛みとこう鍛えるとは別なんですよね。
うん、まあ、あれですよね、なんかよく言うじゃないですか、ヘルニアの方はやっぱり筋力をつけた方がいいとか、
ね、よく腹筋運動させられる
って、ね、されたりとかってあるじゃないですか、
お医者さんにあるんだけど、痛いとできないんだよね。
そうですよね、
うん、でもストレス取るとスッと治るんですよ。
すごいですね、人の体と心っていうか、ね、
本当はね、あの自然とバランスが取れるようになってるんですけど、はいはい、だけどそういう、こう心の問題があるので、うん、その体に影響が出てしまって、まあいろんな症状が出ている、はい、でそれの、まあ今回ね、外から見てよくわかる猫背で、はい、まあそれは例えて書いてるんですけど、
はいはい、まあ猫背だけじゃないっていうことですよ ね、
肩こりの方にも効きますとかね、腰痛の方にも効きます、ね、中にちょっと書いてあるとかあるんだけどね、
でもやっぱりあれですよね、お子さんって、まあ、自分たちが気づかないうちにストレス溜めてることってありますよね、なんか、
う
ん、
気づかないうちっていうのはね、だんだんこう、なんていうのかな、表現してもどうにもならないので、だんだん大人化していくんですよね。
あ、なるほど。
表現しなくなってくる、
はいはい、
うん、そうすると、うん、その行き場の失ったこう感情が、まあ、いろんな悪さをするというかね、だから本当にこう全部表現できてればね、すっきりするんだけども、だんだんそれが許されない環境、例えばそのさっき言ったように評価されるとか比べられるとか言うと、それを貫き通すためにはやっぱりやりたいこともできないという我慢するっていう方向で、どうしてもこう、まあ、その時だけ丸く収めるみたいなね。
丸く大人ですよね。
ね。そうなんですよね。どうしてもね、そう、一回そういう解決策やると、結構癖になっちゃったりね。まあ、我慢しておけばなんとかなるかってなるんでね。それがでも、少々だったら忘れていけるかもしれないけども、それがだんだんこう、積もり積もっていくとね、体も調子悪くなっていくし、姿勢も悪くなっていくというもんなんですよね。
まあ、あの本当にね、あのこの本は、まあ、猫背について書いてはくださってるんですけど、なんかその何でしょうね、お母さんとかお父さんとか気になっていることとか、まあお子さんがあの、はい、こういうことをもしかしたら感じてるかもしれませんよとかっていうのを書いてくださってるのと、あとまあ EFT のね、ご自身がやれるやり方を書いてくださってるので、はいはいはい、なんか本当にあのお子さん自体に悩んでらっしゃる方とか、まあ、お子さんだけじゃなくてもね、ご自身にも使えるかなって。
そうですね。
すごい。まあ、
これはちょっと他のね、もう普通のタッピングじゃなくて、ツーポイントタッピングだけで、ね、はい、書いてるんですけどね。
はいはい。前ね、ちょっとあの、ポッドキャストでもお伝えしました。ね、ツインタッピング、ね。
あれが一番簡単なので。
そうですね。わかりやすくって。でもまあ、ね、これだけでも少し、 楽になってくれるといいですよね。
だからこの、うん、なんかこう姿勢からなんていうんですかね、はい、ストレスの当たりをつけるというかね。
なるほど。
うん、でなんかこういうことをこういう姿勢だからの時は、うん、まあちょっとこういう質問をしてみたらどうですか、はい、っていうやり方をちょっと、はいはいはい、してるんですけどね。
うん、なんかすごく具体的なのでなんか皆さんもやりやすいんじゃないかなっていうのと、
あ
と
ぜひやってほしいですけど ね。
もちろんそのなんでしょう、心のケアの部分だけじゃなくてその運動の部分、体操ですよね、姿勢リセット体操とかっていうのもね、はい、分かりやすく載ってるので、はい、ぜひぜひご興味のある方は、はい、青春出版社さんなんですかね、はいはい、から、出版されております。絶賛発売中。
ありがとうございます。
はい、はい、あとは何か一言皆さんに、
一言です。
はい、なんかメッセージがあれば。
そんなニコニコして聞かれたらどうしよう。そうですね、
はい、
まあ、なんていうかこうその本で、まあ、一応体験型でこうどんどんどんどん試してみてほしいっていうことで、こう実際こう家でね、あの本片手にできるようには書いてますんでね、ぜひ興味のある方は一度読んでみてください。
はい、ぜひぜひ、
はい、
私もあの、ね、本だけじゃなく館長さんにはいつもお世話になっておりました。
こちらこそありがとうございます。
はい、今日もあの腰痛を取っていただきまして、はい、また皆さんあの、はい、ぜひご興味がございましたらね、ぜひ、
よろしくお願いします。
今日は館長さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。